先ほどもお話ししましたが、伊勢谷牧師は東京の桜ヶ丘高校というところで個人の、報告会を兼ねた講演をしています。で、日曜日に桜ヶ丘高校に行ったのは初めてなんですね。もう毎年十数年行ってきたんですけども、なんか神様が本当に次の段階の新しいことをしてくださるんだなということを本当に覚えて期待しています。で、日曜日に東京に行きました。そのまま月曜日から金曜日までカンボジアの方に行きます。で、今回はパウル牧師が行かれないその代理ということもありますので、ぜひですね、ここに覚えてお祈りください。で、伊勢谷牧師が本来の使命をこうに立ってですね、働きを始めるときに長崎教会の私たち一人一人の本来の使命も開かれてくると思いますので、ぜひ取りなしていただければと思います。で、月曜日火曜日の夜に向こうで集会があってメッセージをします。で、水曜日は一日海に行くんですね。で、誰かがサメが出ないようにって祈ってくださったんですけど、今温暖化で何が起こるか分かりませんし、溺れたりですね、波にさらわれたりしないように、そしてアイススケートをしたいということで、初めてスケート靴を子どもたち履きますので、なんかこう私母親なんですよね、なんかね、事故切ったりなんだりしないようにって思ってるんですけど、テロとかそういった事柄からも一切守られて、無事に帰ってくることができるように祈っていただければと思います。それからですね、おとといなんですけど、すっごく嬉しいことが私あったんですね。それは何かというと、キャンプ、夏のキャンプに行かれた方はご存知なんですけども、三津子さんのお兄さんのお友達が2人来てくださったんですね。で、そのうちの1人がですね、イエス様を信じられたということなんですね。で、どういうことかと言いますと、三津子さんから嬉しいお便りをいただいたんですけれども、キャンプの後からその方に次から次へと良いことがどんどん起こって、今までは無神論者だったけど神様としか考えられないって、神様を信じるしかないっていう、神様に感謝しますということで受け入れの祈りをされたそうなんですね。で、その方はですね、実は教会のキャンプって知らないで来たんです。三津子さんのお友達の方がですね、声をかけてくださって、五島からバイクが好きだからツーリングバイクで来ようと思ったのに台風で来れなくて、で、一旦こうお家に戻して、そしてタクシーで来てくださって、で、来てからですね、自分は何で来たんだろう、バイクで来ないところに来たことは初めてということで、で、ここに集合場所でこの街道に来てくださったんですけど、まずイスラエルの国旗を見て、あ、ここは教会だって思った時にこう思われたそうなんですね。教会に入った時から不思議な感じ、幸福感があったそうです。なんか幸せな気持ちに包まれたんで、嬉しいですね、皆さん。私ちょっと主に感謝を。こんなに素晴らしいことをねしてくださって、私はもうあちこち傷んでるし、もう気になるこの壁がなんか見えてるしって思って、本当にいつもいつもハラハラしてるんですけど、そんな風に神様の直接触れてくださって、救われてくださった、もう本当に嬉しくてですね、あともう一回神様に感謝して、三津子さんはね、お友達誘われた人は分かると思うんですけど、一番胸を痛めるんですね。大丈夫かな、ね、知り合いが来た時は大丈夫かなって本当に心配なんですけど、私たちの愛する人たちにも同じように主が御手を伸ばして救い出してくださることを信じていきたいと思います。で、今日はですね、この第二礼拝集ってくださった本当にお一人一人がいよいよ、まあ、伊勢谷牧師もそうなんですけど、飯、この終わりの時代に生きる使命に生きていくために、私たち全員です、誰一人例外なく全員が神様の声を聞くことができるという、ちょっと長いですけどテーマでお話ししていきたいと思います。というのも、 今大変なこう地震が起こったり台風が起こったりしているんですけれども、台風22号ですかね、関西空港が水浸しになったその後にもう一回台風が起こって、それはフィリピンの方に行ったんですね。で普通だったらああフィリピンの方に行ったと思うんですけども、うちの娘の7番目がよりにもよってこの台風の最中に学生ですね、お友達と遊びにフィリピンに行ってたんですね。でしかもそのマニラの一番直撃するってとこにいたんですね。でいいならんばよって言って、スーパー台風と言われていまして、前フィリピンに起こった時に何千人って亡くなったっていう台風だったので、祈ってたんですね。で本当にかろうじてフィリピンの方々の教会の方々にもよくしてくださって娘は守られたんですが、かつてインターナショナル礼拝に来られていたフィリピンの方の親族の方、おじさまが土砂崩れで亡くなられてしまったんですね。で土砂崩れですから家がなくなってしまったんです。そしてその家族 の, 着るものも食べるものも今何にもないっていう状態になられたそうなんですね。でそのフィリピンの方はですね、かつて隣の CS の部屋、みんな CS の時にお世話になっていると思いますが、暑くて暑くてクーラーがない時にフィリピンの方々が捧げてくださったんですね。CS の部屋の今のクーラーですね、本当に高価なものですけども、その方々の親族の方が亡くなられたんですね。でですね、今日急遽フィリピンの災害に遭われた方へっていう献金箱を受付に用意しています。私たちも助けていただきましたので、また私たちも本当にわずかでもなんか気持ちを届けたいなっていうふうに思いますので、重荷を持たれた方はぜひ捧げていただきたいと思います。すごく大きな助けになると思いますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、その本当に時が来てちょうど種がこう皆さん一人一人、私たちが神様の種でこう芽を出して花を咲かせてこれからの残る生涯実をつける人生になっていくために、神様の声をはっきりと聞けるようになれたらいいなと思うんですけども、それはなぜかというと、先日私のうちの5番目のヨハネが夏休みで帰ってきました。で彼はですね、今東京の進学校に行っているんですね。でその進学校の校長先生が実は90歳を超えているんです。でところがですね、ずっとここ数年間何をしてこられたかというと、教鞭を取られる傍ら平日は奥様の介護を、ずっと奥様がご病気でずっと90歳を超えてご飯を作るんですよ、奥様のためにですね。で栄養を考えて、そして、お子様の一人がまだご病気になられて、そのご病気の方のお子様の介護もずっとこの数年間されてこられたんですね。でところがつい先日その奥様が天に召されたんです。天に凱旋して受かれました。で、私はその後どうなったのってヨハネに聞いたんですね。普通男性って奥様が亡くなられるとその後ガクーンと来てすぐにまた一緒に天に帰っていかれるっていうことも多いので、先生大丈夫っていうふうに聞いたんですね。そしたら何が起こっていたかというと、実は奥様が天に行かれる直前に神様からふっと示されて、あなたは小説を書きなさいって言われたそうなんです。で小説って書いたこともない。その先生は聖書を翻訳されているので、とってもキリスト教会で有名な方なんですね。ですからいろんな文献160冊ぐらいもうすでに本を書いておられるんですが、そういうフィクションの小説なんて全く発想にもなかったんですね。ところがそれを書くように、しかもこの御言葉から、この御言葉からこういう筋書きでってそこまで示されて、で書き出したら止まらない、一気にですね80枚書いてしまったそうです。で実は 文芸新人賞っていうんですかね、私詳しくないんですけど、それを狙ってるんだっていうことを言われたそうなんですね。でなぜかというと、文芸新人賞を取るとその後芥川賞になるからって。でね、私はそれを聞いてすごく嬉しかったんですね。キリスト教会ではすごく有名な先生なんですが、芥川賞を取ればいろんな本屋さんにいっぱい本が並びます。でそれはまさに福音そのものを書く小説なんですね。でこれは福音のために、偉くなるとか有名になりたいわけではなく、神様からビジョンが与えられて、使命が与えられて、生き生きと目をキラキラ輝かせて今執筆になんか燃えているんだそうですね。私はそれを聞いてすっごく励ましを受けたんです。人は90になっても、いくつになっても神様からビジョンを与えられて飯を与えられると本当に元気に生きていくことができるんですね。言わんや80歳、70歳、60歳、もう50歳ぐらいになるともうダメってなんかへたりそうになるんですけども、10歳、20歳はもう言うまでもないですけども、本当に生き生きと飯の人生を生きていくことができるんです。で実際ですね、先ほども1分動画見ましたけれども、この中で一番若いのがなじみちゃんたちだと思うんですけど、サムエルって声を聞いたのは、あれは12、3歳ぐらいの時、少年の時だったと言われています。だからその時から神様の声をはっきり聞こえます。それからアブラハムがあなたの生まれ故郷を出て行けっていう神様の声を記録上初めて聞いたのが75歳で、ご存知のようにモーセが燃え尽きない芝のところでモーセって聞いたのが80歳なんですね。ですからもうこのまま終わりと思ってしまうような、私たちどんどん年を重ねていくと、その後使命が開かれるってことをぜひ覚えておいていただきたいんですね。でそのモーセはですね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるっていうふうに神様が語ってこられたんですね。であなたは誰ですかって聞くと、私はイエシュアっていうふうに語られたんですね。でこの声っていうのはこの古い旧約の時だけに起こっていることではなく、今21世紀の今現代に同じように神様は直接語ってくださることもおできになるお方なんです。で実際今イスラエルでですね、城壁があるんですけど、その城壁の中にたった一つのプロテスタントの教会があるんですが、そこの牧師さん、20年ほど前に、この長崎教会にも来てくださったんですけど、その時聞いたら、ユダヤ人っていうのはキリスト教イエスを絶対信じないんですね。旧約聖書しか信じません。新約聖書は邪道なんですね。ですから新約聖書を信じるっていうのは異端なんですね。イエスを主と認めていないんです。ところがある日、普通のサラリーマンでお仕事をして帰ってくると、アパートに入ったら、あ疲れたって思って横になろうとした時に、ものすごい臨在っていうか、ね、これは一体何なんだって神様が望まれてきて、いきなりですね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていう、宇宙を作られた神様が語ってこられたそうですね。であまりの臨在に震え上がって、あなたは誰ですかって聞いたら、その後愕然としたそうなんですね。私はイエシュア、イエスであるっていうふうに語られたそうなんですね。で本当にびっくりして、新約聖書をそこから読むようになったということです。そして彼は牧師になって、今牧師さんでユダヤ人に直接介入してこられるんですね。そのような声は今現代実際にあるということをぜひ覚えてください。でそれからですね、いくつになっても神様の声を聞くことができるんですけど、イザヤ牧師のお母さん、 は今大阪に住んでたった一人で住んでくださっているんですけど、おばあちゃんですね、86、今年多分87歳になられると思うんですが、私が大阪に行くと次女とおばあちゃんと3人でお祈りするんですね。でその時に一人一人こうお互いに祈祷課題を聞くんですね。そしたらおばあちゃんの祈祷課題何ですかって聞いたらですね、そうやなって進路やなっていうことを言われたんですね。87歳ですけれども、ご自身の進路、これからどう生きていくか、ね、長崎に帰るのか行くのか大阪に行くのかっていう時に、私たちはもう本当に明るいこう希望を持って一緒に祈っていることが祈ることができています。ですから皆さんどうぞこれから本当の使命が開かれてくるということをですね、ぜひ覚えてください。で皆さんは今まで生きてこられたそれぞれの人生の中でこのような神様の声を聞かれたことがあるでしょうか。はっきりと、あの時とあの時とっていうふうにある方ははっきりとしている方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとあやふやでなんとなくあれが神様の声だったのかなって思われる方もいらっしゃると思うし、いやそんな声は全く聞いたことないぞと言われている方もいると思います。 ですから今日はどうしたらその神様の声が聞けるのかということでちょっと学んでみたいんですが、それはですね、その御声に聞き従うっていう本が実は2冊出てるんですね。でこれ、まだ読まれてない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、ぜひ2冊あります。これ続編の方ですけども、これをぜひ読まれてください。この中にですねこう書かれているんです。人は聞けるって信じると聞けるようになる、私にも聞けるって信じると聞けるようになるというふうに書かれているんですね。でこう書いてあります。ちょっと紹介すると、キリストを信じるボーンアゲンしたクリスチャンはすべてです、すべて神の声を聞くことができます。でもクリスチャンであっても神は語られるっていうことを信じていない方は多いのですと。また語られるとは思ってもかつての私のように特別な器だけ、あの人は聞こえる、でも私は無理、普通の人には無理だと思っている人もいます。神の語りかけを信じなくては聞くことは不可能ですと。で先日私の子供たちにお父さんは特殊だ、神の声は普通は聞こえないよと言われましたが、もちろんこれは間違いです。子供が父の声を聞くように神の子である私たちはですか、普通に神の声を聞くことができるのです。普通に、特別なことじゃなく、確かに赤ん坊の時には父の語りかけている内容がわからないように、信仰の幼い時にはよくわからないかもしれませんが、父が声をかけない子供がいないように、霊の父なる神が声をかけない子供はいないのですって書かれてるんですね。でですね、パウロ牧師も最初は大学時代まで全く神様の声なんて聞いたこともなく過ごしておられました。でどこから聞こえるようになったかというと、本格的に主の声を聞き始めた第一歩は自然に語りかけを受けたのではなく、自分から祈りを持って求め始めたことによりますって書かれてるんですね。自然に語りかけるのを待ってたんじゃなくて、こっちからアクションを起こすんですね。自分から聞かせてくださいって求める、神様の声を真剣に求め始めた時、主は聞き従いの扉を大きく開いてくださいました。もちろん私のようにではなく自然に語りかけを聞き始める方もおられると思いますが、私のように理論は分かっていても体験のない人々は、まだ体験のない人々は主に祈りを持って求める、強く求めることをお勧めします。主は真実な方ですから必ずその祈りに応えてくださるでしょう。ただ求め始めても 中途半端で終わってはなりません。忍耐を持って応えられるまで求め続ける必要がありますってことを書かれてるんですね。でぜひですね、パウル牧師は私海戦に行くと、海外選挙に行くと争点のグループで一緒にさせていただくんですね。そうすると1時間2時間ですね、ずっとですね、神様の声が聞こえますように、聞き従えますように、聞き従えますようにってずっと祈られるんですね。それを毎日毎日毎日毎日ってされてるんです。だから私たちと同じように普通の人だったんです。だけどそれをしたんです。で本当に神様の声がたくさん聞こえるようになったんですね。ですから私たちもですね、そのようにできたらなということを思います。そして、さらに今日はですね、3つのポイントでよりクリアにはっきり正確に神様の声を聞くことができるようになるために、と分かちしていきたいと思いますが、それはですね、今日の御言葉なんですね。このエレミア書の33の3節ですけれども、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと書かれています。これはですね、神様への電話番号って言われてるんです。本当に困った時に神様に電話をかけてくださいと。でこの電話番号はすごく分かりやすくて333なんですね。エレミア書33の3、私を呼べってリーンってこうコールするわけです。神様を呼ぶわけです。神様、神様って言うと、そうすれば私はあなたに答えるよっていうのが神様の約束なんです。例外なくです。呼ぶならば答えてくださるんです。そしてあなたの知らない理解を超えた大いなること、これは別の訳で隠されていることをって、私たちの目には見えないでよくわからないでもうどうしようって思っているこうベールで覆われているような隠されていることを開いてあなたに告げようと、はっきりとあなたに教えるよっていう約束なんですね。で私はですね、これを呼んだんです。神様って呼んだらどんなことが起こったかということなんですけど、ちょうど20歳の時でした。大学2年生でずっと誰一人親族にクリスチャンがいませんでしたので、神様っているんだろうかいないんだろうかさっぱりわからないと、なんで生きてるのか本当に虚しくてですね、その答えが知りたかったんですね。で毎晩こう、学校の寮に帰る夜道ですね、池袋に寮があったんですけど、まさに暗闇の中を本当さまよっているような感じでした。でも仏教に行き、イスラム教に行き、エホバの証人に行き、統一教会に行き、もう哲学心理学ですね、もう本当に必死で頑張ったんですけど、この小さな頭がもうパニックを起こしまして、ちょっとノイローゼ状態になってしまったんですね。ですからこの聖書がこうめくる音がですね、吐き気がしてきてですね、吐くようにそれぐらいの状況になってしまって、聖書が見れない。で聖書をですね、もう本当に皆さんしないでくださいね、足で蹴飛ばして押し入れの中にポーンと、もうそのぐらいおかしな状態になっていたんです。それで私はですね、北海道の一番北の礼文島というところに逃げていきまして、毎朝6時ぐらいから夜中の12時ぐらいまでお皿洗いをして働きました。で青い海、青い空を見ながら、この宇宙を作った神様はいるけど本当の神様はどこにいるんだろうということで1ヶ月ほど過ごしました。で、帰りにですね、三浦綾子さんっていう小説家の方がいらっしゃるんですけども、そこにその方に支離滅裂なお手紙を書いてすがるようにして助けてくださいって言ったんですね。でお祈りをしてくださいました。本当に真実にお祈りしてくださったんですが、それでもわからないで私は帰ってきました。で本当にわからなくなっちゃったんで降参したんです。神様、もう私にはあなたがわかりませんと、どこにいるのかも分かりません、だからあなたの声なんて聞けませんと、だから 神様の方から私に分かるように私の心の中に来てください、本当の神様じゃなきゃダメですということで、あの心の中に迎え入れるお祈りをしました。そして毎晩毎晩ですね、あの寮だったので先輩がいるので、ちっちゃな6畳に2人いて、あのお布団をかぶってですね、お布団の中でですね、本当の神様、私の心の中に来てくださった神様ってこうお祈りしてたんですね。である時、あのいろんなとこ行ってたので仏教の方から電話があって、今日おいでよって言われたんですね。でいつもだったら、あ、今日行けば何かわかるかもしれないと思った、その瞬間に飛び出してきた言葉が、あ、今日行かなくてよくなりました、聖書に本当の答えが書いてあるってわかりますから、って私の言葉が勝手にそう言ったんです。私はもうびっくりしました。だって聖書気持ち悪くて見れないんです。誰が言ったんだろうって私の中に迎え入れた本当の神様が、聖書に真理があるんだよって、答えがあるんだよって語ってくださったんですね。でびっくりして、私はその押し入れの中のしまい込んであった聖書を開けてみたんです。もう適当にその辺、旧約聖書をバッと開けて読んでみました。その瞬間に、私がずっと求め続けて呼び続けて名前を呼んだ、あの宇宙を全部作られた神様が聖書を通して語りかけてくるんです。私の目にあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛しているとかですね、もうずっと語りかけてくるんです。でも怖くなって、霊が震えて、もう歯がですね、ガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチガチという感じになってしまったんです。本当に涙がずっと止めどもなく流れて、40分間ほど止まりませんでした。私はその時分かったんです。本当の神様は聖書を通して語ってくださる。で、これ不思議な本なんです。テモテの手紙にこう書かれています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とに有益ですって書かれているんですね。で、霊感によって書かれているので、もちろん人間が書いたんですけども、この書物を使って神様はどこからでもどんな風にでも語ることがおできになるんです。だからぜひですね、神様の声を聞く中心は聖書だと思ってください。いろんな方法がありますけれども、中心は聖書です。で、二つ目に、聖書の中で一番神様の声を正確に聞いていたのは誰かというと、イエス様なんですね。イエス様はピタッと神様と同じ思いで、たくさんのことを語られて、その通りに動いていました。で、イエス様はどうされてたかというと、朝早く誰も知らない時に起きて祈っていたってことが書かれています。がディボーションを持っていたんですね。で、性別された時間と性別された場所っていうのを皆さんは持っておられるでしょうか。で、これも本当に基本的なことなんですが、ちょっと今日はチェックをしていっていただきたいんですね。で、一番いい時間っていうのは皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、おすすめの時間は朝4時台。これはものすごい深い臨在があります。もし一度もされたことがない方は、まだ誰も朝電車も何も動かない、一人が働き出す前、学校にも職場にも行く前のこの時間に神様の前に出てみてください。本当に語りかけを聞きやすいです。で、なかなか起きれないんですけども、これは黄金の時間です。で、ぜひ一度試してみてください。で、もう一つは性別された場所なんですけど、私はその大学を卒業して一度岐阜に帰った時に、両親が部屋を作ってくれたんですね。で、徹底してその部屋を性別しました。で、性別っていうのはどういうことかって言ったら、偶像を捨てるんです。偶像っていうのは自分が神様の方に向くのを妨げてしまうものが全て偶像です。だから漫画本がいっぱいあって、すぐ漫画読んじゃうならもう漫画その人にとって最も大事なものをもう思い切って捨てたんですね。で、捨てる基準は主に喜ばれるかどうかです。高いかどうかとか、これが思い出の島だとか、これを取っておくといつかためになるかとか、そういうのは一切関係なく、これを今主が必要としているかどうか、もうその基準だけでもうバサーッと捨てたんです、若き日に。で、今もう一回やらないといけない けないぐらいめちゃくちゃになっちゃってるんですけど、本当に。そしてですね、雑巾がけをしました。雑巾でその水をですね、まあ、祈って、その頃あの聖水って言われてたんで、今はちょっとそれはあれなんですけど、本当に清めてくださいって思いを持って、床も壁も全部拭きました。でこの私の部屋に主よ来てくださいって、主の御住まいになるように性別をしました。そして時間を、当時は仕事をしてたので、朝から仕事をして、父と一緒に、あの父が枝豆を食べて、あのビールを飲んで野球を見るんですよね。巨人戦を見て、で9時に終わるんですけど、大体それを見終わると、私は必ず2階の部屋に行って、であの主と交わるんです。何度も言ったんですけど、この時間楽しんでほしいんですね。律法とか苦行とかそうではなく、あのそのバッハの主よ人の望みの喜びをずっと聞きながら、皆さんの好きなように、あの美味しい紅茶とかコーヒーとか飲みながら、本当に主と交わる時を過ごしました。それずっとやってると1時間そのまま寝ちゃうんですね。で、していました。でその時に電話がかかってきたんです。結婚前の主人から。今度この白馬のようなですね、この主の十字架の群れのキャンプがあるからおいでよって言われたんですね。それは人の声だったので、私ははいはい無理無理って言ってガチャーンと切ったんですね。だって仕事をしている、私は OL っていう感じで、あのそれ祭日だったので、絶対祭日出勤をしていましたので、日曜日を全部礼拝取るために祭日は全部出勤してましたので、あ無理無理って言ったんですね。ところがですね、無理無理って言って2階に上がって聖書を開いた瞬間に、もうその日のディボーションで、ここを去って東へ向かい、ケリテ川のほとりに身を隠せ、あなたはその川の水を飲まなければならないと、あのホーリーストリーム、清い水のキャンプっていう名前がついてたので、愕然と語られてしまったんですね。もうこれも絶対行かないといけないということで、私はこの主の十字架の群れに来ました。でそのキャンプで私は聖霊のバプテスマを受け、結婚が示されて、今私はあのここにいるんです。であの神様の声をはっきりアブラハムのように本当に明確に聞くことができたので、私は何のために生きているのか、これからどうやって生きていったらいいのかが分かって、居場所を見つけたんですね。でじゃあ部屋のない人はどうしたらいいのってことになると思うんですけど、あのお部屋がなくても、先ほど言いましたように、そのちっちゃな学生時代の6畳のお部屋でも、その先輩と2人でも、お布団をかぶってその中で、そこを性別して、そこの中で生きた交わりをするときに、神様はあの語ってくださるんですね。で、それ以外にですもね、いっぱいあの語られる方法はありますが、あのまあ、予言を通してだったり、摂理だったり、夢幻を通したり、これちょっと全部話してるとちょっと時間がないので話さないんですけども、今日3つ目のポイント、そうやって語られた神の言葉を必ず吟味してください。語られてもそれが神の言葉でない時があるんです。である婦人の方が、ナーサ教会に来られました。ものすごい熱心の方で、本当神様を愛しておられる方で、私もすごく尊敬するしていた方なんですけど、その方がある時、神様の声を聞いたって言われたんですね。でどういう声かというと、イスラエルに行きなさいっていう声だっていうんですね。で私たちもあの今イスラエルチーム毎年出てますけども、それ本当に神様だって思って、ですごく嬉しかったんですね。あじゃあもうぜひ行ってください。でその方が言うんですね、私あの息子さんと、小学校の息子さんと2人で行くのはちょっとあの心配だから、あの全部ちょっとあの献金しますと、経済を捧げますから、あの、イザヤ牧師にも行ってほしいと、でもう一人あのもう一人の牧師さんにも行ってほしいと、で全部でまあ4人で行きましょうということになったんですね。でところがですね、もう最初私も本当によかったって喜んでたんですけど、あの、まあ、息子さんが8月中が夏休みなので、8月中に行きましょうということになったんですね。で私はその瞬間にですね、不安が来ちゃったんです。あれ大丈夫だろうかって。この時に行った時に、向こうに、まあ、イスラエル の, あの、なんていうかな、祈りの家 の, あのトップの方がいらっしゃるんですけど、ご迷惑にならないんだろうかって。向こうの方は いつ切ってほしいと思ってるんだろうか、それを確認してから行ったらどうでしょうかってことを言ったんですね。でそれもそうだということで電話をして、8月に行ってもいいですかって言ったんですね。そしたら、あ、もうぜひ来てください、だけど9月に来てほしいって言われたんです。9月だったら世界中の人が来て祈るから、その時に来てくださいっていうことだったんですね。でその夫人に言いましたら、いや9月はダメですと、私の子供がもう学校が始まるので行けないんですっていうことだったんですね。で結局は、まあ、その方は行かれないで、代わりにジョイ牧師が通訳として行かれました。私たちは神様の声を聞くんですけれども、本当に吟味をしなければなりません。神様が本当にそのことを願っているのか、私たちその方の場合は本当にお母さんで息子さんを愛するあまり息子さんの事情を優先してしまったんですね。なので聞き間違えてしまったんです。でその時に8月に英語ができないメンバーで行っても何も働きをできなかったんですけど、その方が行かれないでジョイ牧師が入ってくださったことによって素晴らしい働きをして帰ってくることができたんですね。で必ず吟味をしなければなりません。で失敗しやすいのはですね、お金を第一に考えちゃうんですね。安ければいい、安いのがいいって言って神様になかなか聞かないんですね。一番最初の街道で PA、 今素晴らしい PA が与えられてますけど、私とイザブキと2人の時最初の PA は2580円ぐらいのラジカセでした。それでミスターマックスみたいなところに行って買ってきたんですね。そしてさあ礼拝するぞと思ってこうしてやったらですね、昨日まで鳴ってたのに礼拝の時間にならないんですよ。でその瞬間に分かりました、神様って、神様を褒めたたえるのに一番安いもの買ってきたと思ってですね、もうカラッと悔い改めてですね、今度はその電気屋さんの中にある一番高いの重低音の響くソニーの当時6万円の買ってきてしたんですね。そして何度も失敗します。で私たちは失敗の旅ごとに学んでいくことができます。で大阪に次女がいるんですけれども、就職が決まって家を引っ越すことになりました。で私は大阪まで一緒に行って家を不動産をずっと回ったんですね。で前もってインターネットで調べてて、すっごく安くて綺麗なとこがあったので、もういっぱいあったのでもう楽勝と思って行ったんですね。でそしたらですね、全部すごい物件は事故物件といって、大阪はですね自殺他殺のあったお部屋だったんですね。でそれでもいいですかって言われて、いやちょっとそれは無理でしょうということでできなくなった。そしたら彼女やっぱりちょっとオートロックで本当に安全なところ、駅から本当に 2,3 分のところ、そして職場まで1本で行けるところっていう条件を上げていったら、全部ですねもう10万を超えちゃうんですね。大阪はですね本当に高くて、もう難航してしまって、もう不動産が言いました、絶対もうこの大阪の中心街にありません、もう絶対ないんですと。だから門真市っていう隣の市だったら30分で来れるから皆さんそうしてますよっていうことで、でそうですかっていうことで門真市に行って、そして契約して帰ってきたんですね。で飛行機に乗って、もうじゃあねって言って別れて、で長崎空港に着いてもういよいよ着陸っていう時にものすごい不安が来たんです。でこれは違うと、で神様語ってくださるんですね。不安、平安を持って語ってくださいます。私はもう何とも言えない不安に駆られて、そしてその晩一晩ずっとネットで調べ直しました。だそうか、分かったと思ったんです。それはおばあちゃんのいるそば、そこに行くのが御心だったってことが分かったんですね。でおばあちゃんのいるところで、さっき言ったオートロックで駅から近くて職場まで一本で行けるっていうのがあったっていうのが見つかったんです。 で夜中中もう3時間も4時間も土曜日の夜です、明日日曜日という日にそれをやって、イースターの 日前だったんですけど、こんな決め方皆さんするしますか。家を決めるのに一度も見ないで一度も見ないで、もう大阪に行ってる時間ありませんので、前のをキャンセルして、でもうここにしてください、もう本当にかここで間違いがないって思って決めたんですね。でそうしていきましたらどうなったかと言いますと、実際今回大阪でも地震がありましたけれども、いつもいつもおばあちゃんのそばにいるので、まあ何年頼りない娘ではありますが、何かしらおばあちゃんの助けになれたらいいなと思うし、 何よりも娘が助かってるんですね。でおばあちゃんがいないと今頃干上がって何も食べない子なので死んでるんじゃないかなって思うぐらいの子ですけども、本当に守られました。でこのように必ず吟味をしてください。それから聞き従いを妨げてくる存在がいる、敵であるサタンがいるってこともぜひ覚えてください。祈ろう祈ろう、聖書を読もう読もうと思っても眠くなったり不信仰になったり分裂させてくるものが来た時に対策をしっかりしてほしいんですね。霊的な対応、賛美をしたり感謝をしたり本当に悔い改めたり予言を語ったり、ある時は断食をしたりで、絶対否定的にならないでください。そのやっぱり私ダメじゃない、純子牧師そんなに言ってやってみたけど結局神様の声聞こえないじゃないとかっていうふうに思わないでください。というのは御心が大きければ大きいほどサタンって来るんですね。聞かせまいとする力も来るんです。だからそこに忍耐が必要ですけども、分かるまで絶対に分かりますので、それを続けていただきたいと思うんです。で最後にですね、今日は一つの証をして終わりたいと思いますけど、シオンさん、野見山さんがどのようにして長崎のこの教会に来られたか、なぜシオンさんなのかというと、いつもキラキラ生きてるんですねなんか元気です、すごく歯もない歯もないような今状態になっちゃってるんですけどそれでもここで挨拶をしてすごく元気なんですね。なぜかというと、ご自身の使命、一番最初に言いました、そのヨハネの90歳のおじいちゃんの先生が使命をもらって生きてるから元気なんですね。でシオンさんもご自身が何のために生まれてきたか、その飯がはっきりしてるんです。でそれをどうやって受けられたかということなんですけど、1982年、時は今から36年前のことになりますが、受洗されまして、12年間、母教会でこの前の教会ですね、死の十字架の前の教会で、過ごされました。でその時にカリスマの問題でどこの教会もそうなんですけども、カリスマを導入する中でものすごい混乱が起こって、シオンさん自身がもう本当に礼拝するのがやっと、礼拝に来るのがもうやっとっていう状態になられたそうなんですね。で本当半年間祈られたそうです。神様どうしたらいいんですかって、どうしたらいいんですかって、まあ、皆さんもそういうふうに祈っておられる、問題抱えておられる方も多いと思うんですけど、シオンさんも最初は祈りからどうしたらいいんですかって、半年ですずっと祈られたそうですね。でそのシオンさんの願いはこういうふうに祈られたそうですね。主の十字架の足跡を歩めるようにっていうのが願いで、そういう祈りを、まあ、祈っておられたそうなんですね。で、ずっと祈っておられたら1994年12年経った時に神様から展開するように語られたそうなんです。それはどういうことかっていうと、祈りのうちに主の十字架の足跡を歩めるようにというあなたの祈りを私は聞いた、あなたは次の歩みに入りますよっていう思いが、まず思いが来たそうなんですね。そしてその思いにピタッとする今度は御言葉が来たそうなんです。第1ペテロ2の19ですけども、十字架の第1ペテロ2の19章このちょっと今明け前せんですけども、御言葉がそれに見合う御言葉がはっきり語られたので、もう明確にこの群れを出てっていうことが語られたそうなんですね。で そしてですね、ですが当時ですね、鹿児島に主の十字架クリスチャンセンターの教会はなかったんです。で、集会だけあったそうなんですけども、それが日曜日じゃなかったんだそうですね。だから展開は語られたけれども教会がない、日曜日に行くところがない、じゃあどこに行こうかと思った時に、熊本と長崎が当時あったので、主の十字架の教会があったので、熊本と長崎とどっちがいいかなって思った時に、ここが面白いんですけど、長崎の方が安かったそうです、バス代がで平安があったそうなんですね。それから西坂に行きなさいって何度も予言があったので、長崎がピタッと来たので長崎に来られたそうです。で、一番最初の街道、平野町にあった長っぽい街道に来られたそうですね。で、その時私たち夫婦はいなかったそうですけども、真っ赤な十字架があって御言葉に、父よ彼らを許しくださいっていうのを見た時に、涙があふれて止まらなくなって、私は長崎教会、この主の十字架のここに来るんだって確信されたそうなんですね。で、確信したんだけれども教会はないで、その同じ年の1994年5月に、実は私たちが鹿児島に行って霊の戦いをするように言われました。鹿児島ってフランシスコ・ザビエルが福音を伝えたところですけども、ザビエルがですね、大地に口づけしてマリアにこの地を、日本の国を捧げるっていう祈りをしてるんですね。だから私たちはそれはやっぱり聖書的に違うんではないかということで、それを断ち切るっていうか、その九州中の人たちが鹿児島に行って霊の戦いをいたしました。で、その時にしおんさんも来られていたそうで、その時に牧師が言ったそうなんですね。今日から、その霊の戦いをした今日から鹿児島教会をスタートしますって言われたそうなんですね。ということで、教会が与えられたということで、やっぱりこの時も神様の愛を感じて涙が止まらなかったそうなんですね。で、鹿児島教会に展開されました。でも、しおんさんが語られているのは長崎教会なんですよね。で、ずっと鹿児島におられたんですけども、この間ですね、なんと本当に長崎教会に来られるまで実に12年間かかってるんです。12年の日々をですね、毎月毎月毎月長崎カリスマ聖会の旅ごとに鹿児島の牧師さん夫妻と一緒にこの長崎に来られて、ご主人の許可もいただきながら、ずっと12年間鹿児島教会に仕えられたんですね。神様から語られるまで。で、そしてですね、12年経った時、2005年の3月に、先ほど言った毎日毎日こうしてディボーションで神様の御言葉を読んでいる中で、さあ立ちなさい、ここから行くのですって語られたそうなんです。そして、秋元牧師が来られたので、本当に長崎でいいですかってもう一回その牧師に確認を祈ってもらったそうです。で、その時に予言で、この御言葉、神を信じなさいっていう語られ、信仰を用いなさいってパウロ牧師から言われたそうなんです。で、って長崎に行くかどうかを聞いてるのに、なんで信仰を用いなさいなのってつながらなかったそうなんですね。でも、そうか、信仰を用いるってことは、問題を一つ一つ丁寧に祈って神様に求めていくことなんだって分かったそうなんですね。だから、語られても現状は全然そんな風じゃない。ご主人はとっても大切なお仕事の現場監督という責任を持っているお仕事をその当時鹿児島でしておられて、とてもそのお仕事を辞めて長崎に来られる状態ではなく、また引っ越すとしたらすごく経済がいる、その経済も十分ではなかった、いろんな問題があったんですね。で、飯を成就するためには語られても現実そう動けないものがあるんですね。で、それを一つ一つ感謝して祈っていったそうです。で、その時にまた祈り始めた時に、メッセージを通して、ハガイ書、仕事に取り掛かれって語られたそうなんです。で、もう間違いないと思って、しおんさんはですね、恐る恐るかどうか分からないんですけど、意を決してご主人に長崎に行ってもいいっていうことを聞いたそうなんですね。で、その時に、お、映像ってびっくりするような あの答えがあったそうなんですね。で当時本当に大切、あの大変なお仕事をしておられたんですけど、命に関わるようなあの大問題がご主人の会社で起こって、で本当にその方々が亡くならないで済んで、本当にあのもうご主人はあの心労を負っておられたんですね。その中で本当に神様を守ってくださった、そのお仕事を守ってくださったっていう愛の中で、ご主人は一区切りということで、ご主人のお仕事にも神様は手を置いて、そしてあの長崎にまずご主人の許可を得た。で次にですね、志保さんも働いていたんですけども、信仰の行為をされて、お金がない、一切経済がないにもかかわらず、もうこれご主人もいいというし、もう間違いないからということで、職場にですね、10月いっぱい、今月いっぱいで辞めさせてくださいって信仰の告白をされたそうなんですね。なんとその翌日に経済が来たそうなんです。そしてもうその翌日にこの愛ちゃんの方が先に長崎に来られたそうなんですね。そしてその次の日曜日には長崎に来て住宅を探して、そしてその1ヶ月後には引っ越してきて展開をされたんですね。で何を話したいかというと、示しが来るまで、お一人々の人生の本当に大切な神様の言葉が来るまで忍耐がいります。ものすごく最初は祈り出して、祈って神様の思いが来たり、予言が来たり、御言葉が来たりする中で本当に練られて整えられていくんですけれども、祈りは長かったんですけども、いざ時が来たら一気に毎日のようにもうトントン拍子で答えられていったんですね。そして今しっかり根を下ろして今長崎教会で生き生きと生きておられるんですね。でこの声は例外なく私たち一人一人に語られます。ですからまず一からですね、王道がありません。皆さん本当に同じように聞いてはいた、知ってはいたことだったかもしれませんけれども、もう一度時間を性別し、場所を性別して、神様と祈る時間を、そして聖書を読む時間を持ってください。そしてはっきりと神様が分かる声を語ってくださいますので、吟味をして、で分からない時には牧師の人にも聞いてくださって、そうして踏み出していく時に花が咲きます、実がつきます。そして飯を受けるとですね、若返ります、病気も治ります。本当にそうです。寿命が伸びます。先日マキコさんが百ちゃんと B ちゃんにピアノを教えて、オルガンを教えに来てくださったそうなんですね。マキコさんにとってはオルガンというのは飯なんですね、賛美が飯なんですね。で今病をしてですね、来てくださった時に1時間半も教えることになって、ものすごい力が湧き出てきたってことを言われたんですね。飯の時にはものすごい力が与えられてきます。ですから年齢関係ありません。ここに90歳以上の人はいないと思いますけども、みんなエコひいきなく神様がその力を与えてくださいますので、その神様に聞いてですね、力を受けて進んでいきたいと思います。それでは終わります。天のお父様、この時を感謝します。もう時が来ました。春が夏になり、夏が秋になるように、例外なく本当に全ては変わりますから、長崎教会に集う私たちがガラッと変わりますから、一人一人が本当に飯に立っているように、主は導いてくださっていますから感謝いたします。あなたに期待します。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお願いします。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に常しえまでもありますように。すいません、お知らせをいたします。